小さくて大きな命を守るために、立命館森山中学校1年吉川雄生。ある日ニュースを見ました。それはクジラが大量にビニール袋を食べ死んでいたというものでした。でも僕はあまり驚きませんでした。なぜなら海の現状を知っていたからです。僕が家族と一緒に旅行に行った時のことです。そこには今ではほとんどの人が当たり前だと思い、僕も当たり前だと思いかけていた風景が広がっていました。それは大量の打ち上げられたゴミ。その中には誰かがうっかり流してしまったのでしょうか、片足だけのサンダルやピン、中には外国の文字まで書かれたペットボトルまでありました。だからクジラもゴミを食べて死んでいるというのは納得できました。そこでなぜゴミが出るのかを考えました。第一に思い浮かんだのはコンビニエンスストアの一場面です。袋はお付けしましょうか、はい。ここでのはいの一言で命を落としていたり環境を破壊してしまっているかもしれないのです。でも逆に言うと、いらないですの一言で命を救っているのかもしれないのです。そこにまだ気づいていない人がたくさんいるのです。そこで僕が賛成するのはビニール袋の有料化です。有料化に文句が言う人がいるけれど、その時少しだけ使うビニール袋か、小さいながらも一つの命か、そう考えた時に優先されるのは小さい命だと思います。そういうことをもっと世界の人に分かってもらいたいし、分からせたいと思います。そしてビニール袋の他にも海の生き物を脅かしているものがあります。それはマイクロプラスチックというものです。マイクロプラスチックは主に5ミリメートル以下のプラスチック製品を指すもので、その中でもさらに2つの種類に分けられます。1つ目は第一次マイクロプラスチックといって、製造された時点でもう5ミリメートル以下となっており、主に歯磨き粉や洗顔料などのケア商品に入っています。それを人々が排水口へと流すことによって、下水処理場でも取りきれずそのまま海に流れてしまうのです。二つ目は第二次マイクロプラスチックといって、プラスチック製品が自然の中で劣化しマイクロプラスチックになったというものです。つまり人間が流すことによって自然の中で分解されマイクロプラスチックになってしまうのです。そこで僕が気づいたのは、どちらも我慢することが大事なんじゃないかということです。第一次マイクロプラスチックの場合だったら、歯磨き粉の量、洗顔料の量を少しだけ我慢する。第二次マイクロプラスチックの場合だったら、袋をもらう気持ち、ポイ捨てをする気持ちを我慢する。そういうことの積み重ねで世界は変わると思います。そして僕は将来ビニール袋に変わる、安価で軽くて丈夫で大量生産でき水で完全に分解される袋を作りたいと思います。そしてその袋で地球の環境を良くし、小さくて大きな命を守りたいと思います。どんなに小さなことでも、塵も積もれば山となる、一歩ずつだけれどずっとずっと世界の人に役に立てるように努力していきたいです。そしていつになるかはわからないけれど、海のゴミがゼロになり、海のゴミの影響で命が落とされることがなくなりましたというニュースを見ることを信じて、ありがとうございました。